ペテロ第二の手紙の3章お開きいただけますでしょうか。今年度の私たちの教会の聖句として挙げた御言葉であります。ペテロ第二の手紙の3章の18節、新約聖書の425ページのところです。まず最初に御言葉を読みします。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。成長しなさいって現在形で、しかも命令がここに記されているわけです。ペテロ第一の手紙もそうでしたように、このペテロ第二の手紙もクリスチャンに対して記された手紙です。ペテロがそのクリスチャンたちに対して言うことは、続けて成長していきなさいと、霊的にますます成長していきなさいと。ですからね、皆さん、クリスチャンとして我々が成長するっていうのはどちらでもいいことじゃないんです。これは私たちが、我々がクリスチャンなら成長することがどうしても必要なんです。なぜか、御言葉見たように、だってそれが神様が望んでらっしゃることです。あなたのために命を捨てられた神様があなたに望んでいることは、あなたが成長することです。それが神様の御心なんです。いつまでも赤子ではいかんのです。我々は霊的に成長していくことが神様によって望まれていることです。二つ目に、なんで神様が私たちが信仰的に成長することを望んでいらっしゃるのか。それは我々自身の喜びが満ち溢れたものになるためです。覚えてらっしゃるでしょ、皆さん。ガラテヤ人の手紙の5章のところで、御霊の実っていうのが出てくる。愛があって、次に喜びが出てきます。つまり私たちが成長していくことによって、私たちのうちに、その神様しか与えることのできない喜びでもって我々が満たされていくんです。だからあなたが成長すれば、ますますあなたが喜びに満たされるものになっていくんです。三つ目に私たちが考えられることは、実はこのペテロ第二の手紙の中で、ペテロが繰り返し教えることですが、あなたの信仰が成長すれば、あなたは誘惑に負けることがないというんです。誘惑に負けることがないために、信仰において成長しなさいというんです。特にこのペテロ第二の手紙を見ていきますと、3章の17節のところでは、偽りの教師たちによる誘惑が存在することを教えています。特に2章を見たときに、そのような偽りの教師たちのことが詳しく記されています。いいです。神様の前にあなたが忠実であろうとすれば、必ずそれを妨げようとする働きが起こるんです。サタンはあなたが成長することなんか望んでないから。だからいろんな方法であなたの信仰を弱らせようとするんです。ね。神は望んでない。信仰が成長すること。しかしサタンはそれを望んでないから、いろんな方法であなたに妨げをもたらします。エペソ人の手紙の中でパウロもこんなことを言います。特に4章の12節のところから見てみますと、教会というものがどういうところであるのかということをパウロは教えています。神様がそこに牧師たちをお立てになったと。そのことをこのエペソ人の手紙でパウロは教えるわけですが、目的が記されていました。どんな目的で彼らが立てられたのか。それは12節のところに、それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ここに明確に牧師たちの働きが記されているわけで、その責任というのは生徒たちを整えることである。つまり、教会のクリスチャンたちがその信仰において成長するために、牧師たちが立てられているんだって。どうやって彼らの信仰が成長していくのか、御言葉によってです。それはまた私たちがこれから見ていくわけですけれども、その後パウロはこう言うんです。このエペソの4章の13節に、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。成長の話が記されているわけですが、その目的は何か、4章の14節にこうあります。それは目的です。私たちがもはや子供ではなくて、 人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により、教えの風に吹き回されたり、波にもて遊ばれたりすることがなく、と続いていくわけです。明確でしょ？なんで我々の信仰が成長する必要があるのかって。我々の信仰が成長すれば、いろんな間違った教えに惑わされることがないって言ってるんです。今は確かに世の終わりですから、いろんな間違った教えが入り込んでます。見事に。でも私たちは心配する必要がないって言うんです。我々がしっかりと御言葉に立ってさえするならば、いろんな間違いに対しても私たちはそれに気づいていくことができるんです。ですから、自分の身を守ろうとしたらどうするかっていうと、しっかりと自分の信仰を成長させていくことです。でなければ間違いなくいろんなことで惑わされます。信仰を持って新しい人々が、ね、残念ながらそういった悪い働き人の餌食になっていくということを我々は実際に見たこともあります。だからこそ我々は救われた者として自らの信仰の成長に最善を尽くしていくことが必要なんです。信仰の成長はあなたを偽りから誘惑から守るんです。四つ目に私たちがなぜ学ぶのか、なぜ成長することが必要なのか。それはあなたが救われているからです。いいです。救われている者は成長したいと望むんです。だから救われているんです。それは本当のクリスチャンの証拠なんです。パウロはテサロニケ第二の手紙の中でこう言うんです。テサロニケのクリスチャンたちの信仰が成長してたんです。だから彼は神様にそのことを感謝したんです。彼はこう言うんです。私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからだ。こんなこと言っているんです。テサロニケ第二の手紙の一章の三節を今読みしたんです。テサロニケ第2の1章の3節。だからパウロはテサロニケのクリスチャンたちを見たときに、彼らの信仰が成長してた。それを喜んだ。それを神に感謝したんだ。本当に私たちがイエス様のその救いに預かってたら、私たちの心の中には、常に神様にあって成長したいという思いを我々は持つんです。うちの次男にバナナが3本、5本残ってました。こう言ったんです。朝ごはんの時に。この5本食べたらお兄ちゃんみたいになるでって。そう言いますと何て言ったと思います？バラバラにしたら食べれるかなとか。本人は食べるつもりでいるんです。食べれっこないし、食べたら急にお兄ちゃんみたいになるってことはないのは分かってるんですけども、彼の中ではもっと大きくなりたい。できればお兄ちゃんのようになりたいっていう気持ちを持ってます。ただノーマルじゃないですか。普通でしょ？健康だからそうなんです。信仰においても、霊的においても健康なもの、つまり神様によって救われて、神と共に生きている者たちの心の中にある願いっていうのは、もっと成長したい。もっと神様に喜ばれるものになっていきたい。そういう思いを持っている人たちなんです。それが救われた人たちです。それがクリスチャンたちです。だから私たちは、私たちの心を見たときに、神様があなたが私を救ってくださった。この救いに預かっているのは私たちの心の中には、間違いなく成長したいという思いがあるはずです。だから無理なことを言ってんじゃないんです、ペテロは。当たり前の話をしているわけです。で、皆さんね、これからこの成長ということについて我々見ていくわけですけれども、その前に成長してない人たちの特徴というのをね、いくつか挙げますけれども、一つは、成長してないクリスチャンというのは喜んでられないんです、いつも。ね、いつも本当にどんな時でも喜んでるか、それによって私たちがどのような状態にあるかがわかります。いつも喜んでいなさいってパウロが言ったように、喜べるのは私たちが神様と共に歩み、神様にあって成長しているからです。 神様から離れているとき我々は喜ぶことができない。二つ目に、なかなか人に仕えることができないんです。生まれながらの私たちを振り返ってみたら、我々の問題というのはプライドでしょ？我々は人に仕えるよりも人に仕えられたいんです。ね？でも私たちが成長していくときに、自分の罪深さが分かってくる。自分がますます砕かれていくことによって、神様が望んでおられるように私たちももっと仕えたいと、もっと人のために何かしたいと。だから霊的に成長していけば人のために尽くすものになります。霊的に幼い人は人から何かされることを期待するんです。三つ目に霊的に成長してない人っていうのは分裂を起こします。だって私たち子供の頃からそういったとこを通ってきたわけでしょ？あの子が嫌いや、この子が好きやとかって、ね。教会の中でもそういったことが起こるんです。幼い、信仰的に幼稚な人々によって。四つ目に、霊的に幼い人々っていうのは、誰かに対する敵意を抱いてます。人を愛することはできないんです。みんなを平等に愛するなんてことはなかなかできない。さっきお話したように、嫌いだとか好きだとかっていう思いが必ずあるわけです。三つ目に、さっき見たように間違った教えに惑わされてしまいます。ね。こういう教えがあるって言ったらそういう教えに飛びついてきます。こっちがいいって言ったらまたそっちに飛びついていきます。そういうふうにしていろんな間違った教えにすぐに惑わされてしまう。それはしっかりとしたものがないからです。もう一つ付け加えるとしたらね、六つ目に。霊的に幼稚な人っていうのはすぐに、いいです？落ち込んでしまいます。霊的に成長してくると、いろんな状況の中にあっても、その中にあって、神様にあって勝利を得ていくことができるんです。それを今から我々見ていくんです。ね、でこういうところからみんな我々成長してきたはずなんです。また成長してるはずなんです。ね、今、6つのことを挙げましたけれども、それまさに私のことだと思ってたら、そこから今、あなたは成長することです。間違いなく変わっていくんですから。さて、ペテロの手紙に戻ってみたときに、ペテロは2つのことを言いますでしょ。ペテロ第2の手紙の3章の18節のところで、イエス・キリストの恵みと知識において成長するように。恵みにおける成長と知識における成長、この二つのことをペテロは命じたわけです。何をペテロ自身が言いたかったのか。恵みにおける成長。これは神様の力における信仰生活の話です。神様の力における信仰生活です。恵みっていう言葉をもう一度皆さん考えていただくと、いろんな定義がなされています。神様の一方的なご好意であるとか、また受けるにふさわしいものを受けず、受けるにふさわしくないものを受けることであるとか、様々な定義がなされます。聖書でこの恵みっていうのを見たときに言えることは、ね、まず我々救いについて考えてみてください。私たちイエス様を信じてこの救いに預かった一人一人、誰一人としてこの救いに預かるような資格のある人間は存在してません。でしょ？この中の誰一人として私は救われずに叱るべき人間であるなんて言い切る人間はいないし、もしそういうふうに言ってたら偽り者です。我々はみんな地獄にふさわしいものです。でも神様がそういうところから救い出してくださった。だから私たちは今いただいているこのような救いという恵みを考えたときに、私たちには到底ふさわしくないものです。我々にふさわしいものは永遠の裁きであり地獄です。それほど罪深い存在です。ね、でも神はそのような裁きではなくて私たちに救いをくださった。永遠の命を与えてくださった。こんな恵みを神様は私たちに与えてくださった。この救い一つを考えたときに、これは私たちの努力で得ることはできません。我々はそれを従うんですけれども、神の前に完全に清い正しいものになる努力をいくらしたって私たちは神様の基準に到達しないんです。だから救いが必要なんです。助けがいるんです。もうこんなことは我々は救いというのを考えたときにみんなわかることです。 今日すでに皆さんそのことよく分かってらっしゃるはずです。じゃあその神様の恵みはそこで終わらないんです。我々を罪から救ってくださった義と認められ、そして私たちには素晴らしい栄光の永遠が備えられている。我々はいつかこの罪の体から解放されて、栄光の体をいただいて神と共に永遠を過ごす。この希望をいただいているんです。イエス様を信じて救いに預かったときに、神が私たちを救ってくださったときに、この希望は私たちのものになった。でしょ？それで恵みは終わってないんです。我々が日々の生活を歩んでいくときに、その恵みでもって我々は生きていくわけです。つまり、救いにおいて私たちは神の 100% の憐れみが、助けが必要だったように、我々の日々のクリスチャン生活においても必要なのは神様の助けであり、神の力なんです。それを神様は私たちに備えてくださっているわけです。神様は私たちに命を与えてくださり、今日という日をくださった。ね、イエス皆さん、くださったんです。なんとなく今日を私たちが生きてるんじゃないんです。そう思ってたら我々は大変な間違いをしていることになります。神が今日を私たちに託してくださった。神様が私たちにこの命を今日も与えてくださったんです。どんなに頑張ったって神様がこれまでと言われたら終わりです。そのまでの間私たちはこの地上にあって、主が与えてくださる一日一日を神の助けをいただきながら生きていくんです。そしてこの人生において、どのような時にもどのような状況にも耐える力を神様は与えてくださっています。あらゆる状況において、またあらゆる人生の試練に対応する恵みがもうすでに私たちには備えられていると神様は教えてくださっている。そういったことは我々知ってるんです。でも知ってはいるんですけども、日々の生活においてなかなかそれが生かされないのは、我々は知ってはいるんだけれども、その道からをいただきながら我々は生きてないんです。そこに問題があるんです。私たちは日々の生活において神様の道からをいただきながら生きていくことができるんです。そのような特権に預かったんです。さっきもお話したように、恵みにより救われ、恵みによって生きているんです。神の道からによって我々日々を過ごすことができるんです。しかし残念ながら私たちは、神の道からをいただきながら生きるよりも、自分の知恵や自分の力で生きていきたいとするんです。だって我々は許された罪人に過ぎないからです。救われた後も私たちは自分の力で生きようとするんです。そして失敗に失敗を重ねていくんです。神様は私たちの弱さを我々以上にご存知の方であって、私たちのために必要な力を備え続けてくださっている。だからクリスチャン生活というのは喜びなんです。だからクリスチャン生活というのは他の何者によっても得ることのできない祝福にあふれたものなんです。だってこの力の神が同時に私たちのことを誰よりも理解してくださっている神様が、我々の弱さ、愚かさを、その方が私たちに必要なものを備え続けてくださっているから、その力によって我々は生きていくことができるんです。ですから、恵みによって成長するっていうのは神様の力による信仰生活だとお話した。別の言い方しますとね、次に私たちは学ぶんですけれども、御言葉をね、皆さん、適応していく生活であるんです。いいです。さっきからお話しているように、神は力を、恵みを十分に与えてくださっている。まだ欠けたものがあるのか、欠けたものはないんです。問題は私たちの側にあって、備えられているものを使おうとしないんです。難しい計算があって、電卓が横にあってパンパンパンと押せば答えが出るのに、一生懸命暗算で頑張ろうとしてる。年いってくるとなかなかそういうふうにうまくいかないです。神様はちゃんと私たちに必要なものを備えてくださっているのに、我々そっちの方に行こうとしないんです。私たちは御言葉を知ってはいるんです。でも御言葉は知ってても、それで終わるんです。その御言葉を実践しようとはしない。だから問題なんです。何回も皆さんに恵みの定義をいろいろとお話したときに、恵みっていうのは、 神様の命令を実践する力であるって何度もお話したじゃないですか。もう一回言いますよ。神様の命令を実践していく力なんです。つまり私たちは神様の御言葉を聞いたときに、命令を聞いたときに、無理です神様ではなくて、神様、あなたの助けによってそれが可能であることを知っています。助けてください。私はそのように生きていきたい。あなたが教えてくださったように生きていきたい。あなたが示してくださっているように生きていきたい。そうして我々は信仰生活を生きるんです。もちろん失敗しますよ。我々不完全だから。しかし私たちはどのように生きていったらいいのか、この御言葉から教えられ、そしてそれを実践するための力を神様備えてくださっている。だから、この御言葉の真理というものが、私たちの中で確信されていくのは、我々が御言葉に従っていくことによってです。我々クリスチャンの弱さ、問題っていうものは、御言葉は聞いてはいても、御言葉は御言葉、私の生活は私の生活と、そうして区別してしまうからです。イエス、御言葉を適用してない人は変わってきません。御言葉を適用してない人は、自分の生活が変わってこない、成長してこないんです。私たちにとって一番必要なこと、我々クリスチャンにとって最も必要なこと、それは御言葉を実践することです。それは自分の力ではできないんです。だから神の恵みが備えられているんです。ひょっとしたらこの中で自分の人生に対してもう絶望している人がいるかもしれない。私なんか生きてても仕方がないって。どうしてそういうふうに思うかっていうと、神様を見てないからですよ。神様を見上げてないから。朝起きてあなたは今日生かされていることを神様に感謝しないんです。またできないんです。だってもう心は失望しきってるから。今置かれている状況は、あなたの置かれている環境がそのような思いをあなたにもたらすかもしれません。しかしね、あなたが今置かれている環境というのを神様があなたに与えてくださった素晴らしい贈り物なんです。クリアにしとかなあかんことというのは、あなたが罪を犯したゆえに、そのような境遇に、そのような状況に今あなたが置かれている可能性もあります。です。あなたが罪を犯しているゆえに、神様に逆らい続けているゆえに、神様はあなたを苦しい状況に置かれているかもしれない。あなたを目覚めさせるために大変な状況に置いてくださっているかもしれない。それはあなたを目覚めさせるためです。しかしいろんな状況、私たちの日々の生活を振り返ったときに、経験するさまざまな問題というのは神様は私たちが成長するために与えてくださって、その点から言うならば、さっきお話したようにさまざまな試練も実はあなたが成長するために神様が備えてくださっているものです。だからどうしたらいいのか。絶望感が心を締めるときに、我々は希望の主を見ることです。神が私を救ってくださり、神が私を生かしてくださり、神が私を変え続けてくださる。神様、心の中では私はもう生きてても仕方がないという、そのような悲鳴を上げますけれども、しかし私はその中にあってあなたを信頼します。生かされていること感謝しますと。救ってくださったこと感謝しますと。今日も私を用いてくださることを感謝しますと。今日も喜んであなたに従っていくことができるように私を助けてください。その時に神様は私たちを変えていってくださる。いいです。コリント第2の手紙の中でマケドニアのクリスチャンたちの話をされているんです。ものすごい興味深い話、ちょっと開けてみてください。323ページのところ。マケドニアのクリスチャンたち。非常に彼らは8章です。大変な苦しみを経験してました。大変な貧しさを彼らは経験してました。一節と二節のところ。コリント第二の八章。さて、兄弟たち、私たちはマケドニアの諸教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。二節。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても。いいです。彼らは恵まれた、人間的に見て恵まれた環境にいたんじゃないんです。大変な試練の、激しい試練の中にいた。 その中にあって彼らは愚痴を言い、不満を言い、神様呪ってたかっていうと、次の御言葉がこう言うんです。彼らの満ち溢れる喜びはっていうんです。迫害の中でも、困難の中でも、苦しみの中でも、我々は喜ぶことができるんです。なぜかって、恵みによって生きるからです。神様の助けをいただきながら生きるから、神の力によって生きるからです。二節見てくださいます。彼らの満ち溢れる喜びは、その極度の貧しさにもかかわらず、非常な貧しさの中にいたんですけれども、その中にあって彼らは、喜んだだけじゃない。溢れ出てその惜しみなく施す富となった。つまり彼らは何にもないはずなのに、彼らはその中でも持っているものを下げようとしたんです。私たちはないから下げられないって言うんです。彼らは神の力によって生きてたために、神様を仰ぎ見て生きてたために、彼らはどのような苦しい状況にあっても、どのような貧しい状況にあっても、彼らは決して、ダメです。無理です。できませんではなくて、心はその神を見たときに喜びに溢れて、その結果彼らは、感謝してただけじゃない。喜んで人を助けようとしたんです。すごいことを、神様はなしたんです。いいです、皆さん。私たちが見失ってはならないこと、見落としてはならないことっていうのは、こんな風に負けたようなクリスチャンたちがなったのは、彼らの信仰がすごかったからじゃない。神様がすごかったんです。神がこのように彼らを変えたんです。彼らが喜びに溢れたのは神がそのようにさせてくれた。彼らが惜しみなく人々に捧げ続けていこうとしたのは、神がそのように押し出してくださった。彼らの行動の原動力となったのは神です。御言葉が教えるように、神様の恵みですよ。このように我々を変えることができる力です。そういう力は私たちにも備えられているんです。だからペテロは言うんです。恵みによって成長しなさいって。私たちが不可能であるとか無理だと思うときでも神様を信頼して歩んでいくときに、聞いててください。いいです。あなたの今置かれている状況が、あなたを成長させる機会となるんです。私たちがすぐに思うのは、こんな難しい境遇に置かれている、こんな難しい状況に置かれている、これが解放されたら従いますなんて言うんです。これが解放されたら、これが解消されたら、私はもっとあなたのためになんて言うんです。神様は今その状況にあなたを置いてくださっているんです。そしてその状況でしか学べないことをあなたに教えようとするんです。今あなたにとって必要なのは、人間の知恵や力をいただきながらその状況から何とか解放されるように努力することではなくて、その状況にあって主よ、私が学ぶべきレッスンをちゃんと学べるように、私を助けてください。私にはあなたの力が必要です。あなたの知恵が必要です。そしてそれが備えられていることを感謝します。どうぞ私を強めて、私が学ぶべきことをしっかりと学んで、この中にあって成長しますように。だって神様はあなたが成長してイエス・キリストに似たものになることを望んでらしたんです。イエス？神様はあなたを救ってくださり、それで終わったんじゃない。神はあなたを日々の生活において変えようとしてらっしゃる。どんなふうにイエス・キリストに似たものに変えようとしてるんです。救われた人のうちにはこのような働きを神様はなしてくださってる。日々の生活においてあなたは成長していこうとするんです。日々の生活において神様はあなたを変えようとするんです。日々の生活においてあなたをキリストに似たものに神様は変えていこうとしてるんです。そのような働きを神様はされてるんです。私たちに必要なことは、だから、どんな時でも、神様の約束をしっかりと覚えて、信頼して、主をどうぞ、私を変えていってください。私をもっとあなたに喜ばれるものに変えていってください。このような状況でも私はあなたを疑うことなく、あなたを信頼しますから、どうぞあなたの御心をなしてください。そして私を、もっともっとあなたに喜ばれるものに変えていってください。そうするときにあなたはもっと変えられていくんです、ね。そのことが必要だってペテロは私たちに教えてくれているんです。いいです、皆さん。 御言葉が約束してくださっていること、御言葉が教えてくれていることを我々は実生活において実践しなければ、それを実際に経験しなければ私たちの信仰って強くなってこない。神様がおっしゃったことはその通りなんです。だから私たちはそれを信じるんです。そして信じて日々を生きていくんです。その時に神様が私たちの生活のうちで働いてくださる。それを通して私たちの確信は増します、増し加わっていくんです。ほんまに主は言われたことを実践なさる方だって、ね。こうして我々はもっともっと神様に助けを仰ぎながら生きていこうとするんです。信仰が成長すれば自分に頼る生活から離れていくんです。だってそれは無駄な生活であり、限界なる生活であり、そしてもっと言うなら神に喜ばれない生活だから。神に頼って、神に信頼を置いて、神様の力を、助けをいただきながら生きていこうとするんです。それをペテロは私たちに命じたんです。そんな風に生きていきなさいって。そんな風に生きていけるからって。それを考えるだけでも私たちのクリスチャン生活というのは希望にあふれますでしょ？違います？どんな風に我々を神様変えていってくださるのか。まだその過程にあるんです、我々は。キリストにいたものに神は変えようとしてくださっている。だったらもっともっと私たちは変えられていくことです。二つ目の命令を見てみましょう。知識において成長しなさいというんです。我々の日々の生活において必要なことっていうのは、この神様の力をいただきながら生きていくだけじゃない。正しい知識を得続けるということが必要なんです。もっともっと神様のことを知ろうとすることです。この中のどなたが、私はもう聖書をすべてマスターしましたなんていうことができる方、います？私はもう聖書のこと全部わかってますなんて言える人いらっしゃいます？また我々って入り口に立ったぐらいなもんでしょ？まだまだ神様のことを知ってない。あのパウロでさえもそのことを望んだんです。もっと神のことを知りたいって。私たちに必要なことっていうのは、もっとこのキリストを知っていくことです。もっとこの神様のことを知っていくことです。そのためにどうしたらいいのか、我々は正しい知識を得ることが必要です。正しい知識でどこから来るか。この御言葉です。これが神様のお言葉であり、これを私たちは正しく学んでいくことです。それによって私たちは、正しい知識を得ることになります。そのことをペテロは言ったんです。ペテロ第一の手紙の2章の2節のところで、生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長するためだって。成長し、救いを得るためだって、こんなふうに書いてます。御言葉を我々がしっかり学ぶことによって我々の信仰は成長していくんです。我々はますますキリストにいたものに変えられていくんです。ですから私はもっと変わりたいんやと、信仰者として私はもっと成長したいんやと、そういう願いを持ってらっしゃる皆さん、あなたが変わるのはこの御言葉によってです。あなたが御言葉を学び、御言葉を実践することによってあなたは変わってきます。それが聖書が教えていることなんです。しかも私たちの成長というのは、インスタントに一瞬のうちに起こるものじゃありません。それを我々希望、期待するんです。私はうちに、このプルメリアっていうその花を、苗木ですけれども植えました。前植えたときは枯れてしまったんです。水をやりすぎて、今度は注意書きをよく読んで、で植えました。毎日見るわけですよ、芽が出てへんかなと。書いてみるともっと半年ぐらいかかると。なのに私は早く芽が出るようにと思うわけです、ね、信仰の成長も同じです。皆さん、時間がかかります。だから私たちに必要なことっていうのは、忍耐を持って神様が望んでおられることを継続していくことです。それは御言葉を私たちがしっかりと蓄えていくことです。 詩編の119編の御言葉をちょっと開けてみてくださいます。この詩編の著者がどんな生活を送っていたのか、どんなふうに彼らが御言葉を見ていたのか、扱っていたのかということを我々は見るわけですが、詩編の119編の147編、949ページを見ていただきますと、私は夜明け前に起きて叫び求めます。私はあなたの言葉を待ち望んでいます、なんて書いてます。夜明け前に起きて、そして神様のお言葉を聞こうとしてたんです。またこの119の97編を見てくださいますか。ごめんなさい、119編の97節ですね。97節見ていただきますと、どんなにか私はあなたの御教えを愛していることでしょう。これが一日中私の思いとなっています。こんな御言葉に対する愛を持って我々は日々過ごしています。どっちかというと、日曜日教会から帰ってきたら聖書を置いて、その聖書に触るのは次の週の日曜日の朝だったりする。どんな言われる御言葉を愛していると言っても、まあ、嘘です。この詩編の著者は一日中私の思いとなっているって、彼は毎日そのように生きたし、その日一日中彼はこの御言葉のことを考えているわけです。ちょっとまた後に進んでいただいて、164編164節です。164、全部119編の御言葉です。あなたの義の裁きのために私は日に7度あなたを褒めたたえます。一日に7回、少なくとも神様の前に静まる時間を持ってたことを我々見ることができます。119の55節ご覧くださいます。そこには主よ、私は夜にはあなたの御名を思い出し、またあなたの御教えを守っていますって。夜にはあなたの御名を思い出して御教えを守っています。つまりさっきは夜明け前の話があったし、一日中の話があったし、一日に7回って出てきたし、そして今度はその夜の話が出てきます。もう一箇所だけ同じ119の148を見てください。ここにも、私の目は夜明けの見張りよりも先に目覚め、御言葉に思いを潜めますって。こんなふうに彼は御言葉に接していたんです。119の62節のところには、真夜中に私起きてあなたの正しい裁きについて感謝しますって、真夜中に話しました。この119編見ても、この著者は繰り返し繰り返し、朝から晩まで一日中神様のお言葉を愛して、それを学び、それを心に留めていたことを我々は見るんです。こんなふうに生きた人がいるんです。皆さん、こんなふうに御言葉を愛した人がいるんです。あなたの信仰が成長するに、あなたが変えられていくために、あなたが無駄のない生活を送って、神様が置いてくださったこの人生を全うするためには、この御言葉をしっかりと学んでいくことです。この御言葉を通して我々は私たちの愛する主を知ることができるからです。この御言葉を通して神様がどんな素晴らしい約束をくださっているかを知ることができるからです。この御言葉は私たちの信仰の成長に必要なんです。その信仰の成長に必要なものを私たちがないがしろにしてたら、どうして信仰の成長なんてあり得ます？我々はビタミンを飲みます。なんでか、健康のために。飲み続けます。 私たちの信仰に成長のために必要なこの神様の御言葉、これを私たちが日々しっかりと自分のものとして取っていくことです。これは神様が私を愛するがゆえに、私の成長のためにこれをくださったものです。だったら私たちはこの御言葉を愛し、この詩編の著者が私たちに明かしてくれたように、この御言葉を私たちはしっかりと学んでいくことが必要です。この日曜日だけの話じゃないです。日々の生活において。御言葉を学び、主よ、どうぞ私に教えてくださいと。聖霊なる神様があなたのうちにいてくださる。教えてくださる。わからないことは私たちは一緒になって学んでいくことができる。しかし少なくとも私たちに必要なことは何かっていうと、我々がこのような生き方をするかどうかなんです。だから、さっき見たように、このペテロ第2の手紙の3章の18節のところで、成長しなさいと言いました。現在形の命令だって言いました。成長し続けなさいという命令だって言いました。しかし当然そこには、それぞれ読者の意思に呼びかけるメッセージが含まれているわけです。確かに神様が私たちを成長させてくださるんです。神の助けによって我々は成長するんです。しかし私たちに必要なことは、主よ、私はそのように生きていきたいという選択なんです。だって我々が神様はそれは無理だし、私はそんなことしたくないと思ってたら成長なんか起こらないんです。だから私たちに必要なのは、ここでペテロが言っていることは、成長しなさいと言われた。わかりましたと。私は成長したいですと。そのような正しい選択というのが必要なんです。だってペテロはここであなたの意思にチャレンジしてるんです。どうするって。もっともっと成長して、もっともっと死に喜ばれるようになっていくか、それとも怠けて生きていくか。それはあなたが決めることです。見てください、最後、18節の後半に、このキリストの栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように、アーメンって。ペテロはこのような唱詠を歌うわけです。このキリストに栄光がありますように。だってこのイエス・キリストがあなたや私に救いをくださり、この方が私たちの信仰生活を守り導いてくださり、力を与えてくださり、我々を変えてくださるわけです。だからこの方に栄光があるように。面白いでしょ？ペテロは最後に、このキリストに栄光が今も永遠にありますように。ペテロはここでイエスをどんなふうに見ていたかを教えてんです。ペテロはイエス・キリストが誠の神であることを確信してるんです。だって栄光がありますようにって。栄光を受けるにふさわしいお方ですって言ってんです。それは誰ですか？神がいないじゃないですか。イザヤ書の42章のところはこう言います。8節。私は主、これが私の名。私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。イザヤ書の42章の8節のところに。栄光は神のものです。神だけのものです。そしてペテロはこのイエス・キリストこそがその神であることを知ってたゆえに、イエス様の上に栄光がありますように、永遠に。この方は神であり、私を救い、私の信仰生活を助け、そして永遠の素晴らしい住まいへと導いてくださる方だから、この方に栄光があるように。皆さん、救いというものは神の恵みでした。日々の生活も神の恵みによって生きていきます。その時にあなたは変えられ、そしてあなたはあなたを変えてくださっている素晴らしい神様の栄光を表し続けていくんです。そんなふうに生きたいと思いません？こんな素晴らしい神様のその恵みがあなたや私を通して明らかにされていく。そんなふうに生きたい。そんなふうに人生を過ごしていきたいものです。そのためにどうしたらいいのか。 イエス・キリストの恵みと知識において成長し続けていきなさいって。そうしたら、あなたを通して主の栄光が表されるから。それでこそ、私たち生かされている目的を果たすことになります。どうぞ、今の現状に甘んじることなく、成長し続けてください。その時に、この素晴らしい偉大な神様の栄光が私たちを通して、あなたを通して表されますから。父なる神様、私たちの大きな責任があります。どうぞ私たちが、さまざまな言い訳をすることなく、あなたによって救っていただいたものとして、あなたの前にふさわしい生き方をしていく、その決断をすることができますように。私たちはその決断をしてこの救いに預かりました。しかし我々はそのことをすぐに忘れてしまい、いつの間にか自分の人生であるように勘違いしてしまっています。そうでないことを今一度あなたが私たちに教えてくださり、これは主の与えてくださった命であり、人生であることを覚えて、その主のために生きる、それこそ生かされている目的であることをしっかりと覚えて、主よ、どうぞ私を今日変えてってくださいと、もっと私を成長させてくださいと、そのようなあなたの前に喜ばれる正しい選択を持って、今日から新しい歩みを始めていくことができるように、どうぞ一人一人の心の中にあなたが働いてください。ここに座われている一人一人、あなたを信じ、あなたによって救われた者たちが、あなたに喜ばれる歩みを持って、あなたの栄光を表す者へとなりますように、そのことを心から願って、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。